トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。さて、5月の後半になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？なんかここ最近だんだん暑くなったりとかもするのでね、また気温差が激しくなってくる季節となってくるので、皆さん本当に体調管理には気をつけてほしいなと思っています。あと、ここ最近、山火事が、あったりとか、あとバスの事故があったりとかとかね、いろいろちょっと、心配なこともたくさんありますが、本当に気をつけててもどうにもならない時もありますが、それでもね、気をつけてほしいなと思っています。ねえ、本当に、なんかゴールデンウィークが明けましたけど、なんか皆さんこう、どこか出かけたりとか、こう、ね、今の時期だとすごくバーベキューがすごくたくさん、いろんなところでやられてたりとかしますが、皆さんはどうですか？ね、私もここ最近ちょっとバーベキューをやってないんですが、ちょっとそのうちなんかね、何人かたくさんの人たちと一緒にこうバーベキューやりたいなって思っていますね。なんか本当になんかこう緑が綺麗な時期になってくるんでね、だんだん楽しみな季節ですよね。そしてなんかね、それだけではなくって、バーベキューだけではないんですけど、あとね、ほんと季節を楽しむっていうのもすごくね、お散歩だったりとかすごくいいですよね。なのでこうお散歩に合うようなこうおにぎりとか、皆さん何がお好きですかって思っています。今日のテーマなんですけど、コンビニのおにぎりについてちょっとお伝えしたいなと思っています。そして後半は金運にいい日と悪い日、そしてアドバイス、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回はですね、ちょっと先ほどもお話しした、コンビニのおにぎりについてお伝えしたいなと思っています。ね、皆さんはコンビニでおむすびを選ぶときに何を基準にしていますか？具材、値段、なんとなく。でも、一番差が出るのは、米と海苔って知ってましたか？そう。あと、あなたが一番よく買うおにぎりはどこでしょうか？コンビニで言うと、まぁ、ちょっと三択になってしまうんですけど、セブンイレブン、ファミリーマート、それともローソン。ねえ、本当にたくさんコンビニがある中で、こう、ね、多少こう、ね、こう、具材が違ってたりとか、コラボ商品だったりとかっていろいろあると思うんですけど、あとね、自分で好みの問題もあって、こう、ここのコンビニのやつが好きとか、 あとはおにぎり屋さんのこう、おむすびがいいとかね、いろいろありますよね。あと、そしてもう一つ、ね、おにぎりと言ったら、こう、海苔を気にしたことってありますか？実はこの海苔、地域によって全然違うっていうのもちょっと面白いなと思ったんですけど、例えば、関東とかは味のない海苔で、関西は味のりが使われているっていうのを知っていましたか？私は本当につい最近ですね、知り合いの人に教えてもらって、コンビニで売ってるおにぎりが、もうそんなにこう、当たり前のように味のないのりだとずっと思ってました。そしたら、たまたまちょっと関西の人と話をしてた時に、そのコンビニのおにぎりでも、味のりが使われてるんだよっていう話になって、ちょっとびっくりしてしまいました。ね、こう住み慣れてる近所のコンビニとかではこう比べることってないじゃないですか。こうもう、やっぱりそのままおにぎりを買うっていう感じだと思うので、こうね、各地に行って、こう衝撃を受けた方とかもきっといるんだろうな。って思うんですけど、ねえ、本当に皆さんは本当にどうですか、そういう、関東と関西のその海苔の違いっていうのがあるんですけど、皆さんはそういうの気がつかれましたかね？ね、気がついた人は、よかったらコメントとかで教えていただけたら嬉しいなと思います。あと、昔のコンビニのおにぎりってで覚えてますか？正直に言うと、ちょっとべちゃっとしていたりとか、海苔もそんなにめちゃくちゃ美味しいっていう感じではなかったっていうイメージがあるんですけど、どうですかね？ただ今は違いますよね。コンビニによってもちろんその手作りおにぎりとか、で、握られたおにぎり、とか、あとはパリパリの海苔、そういう工夫もされてたりとかっていうのもありますよね。あとは進化ですよね。米の、設計とかなんですけど、今のコンビニはただ炊いてるわけじゃないっていうのはご存知ですか？例えば水分量をすごいミリ単位の調節されていたりとか、冷めた時の食感、感触を前提に水分量をね、すごく細かく測られていて、あとは粘りとか米の粒の立ちのバランスの管理っていうのもすごくあるみたいです。つまり、冷めても完成するご飯を今は作られているっていうことなんですよね。そして、あと、梱包状態っていうか技術ですよね。フィルム自体の構造がすごく、パリパリパンを、あったりとか、あと海苔とご飯を完全に分離化して、べちゃっとならないおにぎりになっていたりとか、あと開封直前まで湿気ゼロになっていたりとか、あと一瞬で巻ける設計になっていたりとか、っていうのも、これがあるからパリパリ革命が起きたとも過言ではないと思います。あと、そして価格帯の問題ですよね。昔はだいたい100円ぐらいで買えてたものが通常だと思うんですけど、今は2、300円ぐらいのプチ贅沢ぐらいの金額になっていたりとか、あとは、コンビニは今おにぎり専門店、かしてますよね。本当になんかいろんな、こだわりを持ったおにぎりになってるかなと思います。そしてセブンイレブンとかだと、総合完成度がすごく強いというか、例えばお米は、粒立ちが良くって、軽い噛み応えのある食感になってます。そして海苔は香りと歯切れのいいバランス型のタイプになっていっ で、具材は、料理として成立している。で、特徴は全体の一体感が非常に高い、クオリティの高いおにぎりになっています。あとは、本当に、セブンイレブンは、もう、減点をなくす設計になっていて、強すぎない、弱すぎない、すべてが均等になっています。ファミリーマートは、こう、味のインパクトがすごく強いかなと思ったんですけど、例えばお米だったら、ややしっとりより、で、海苔は香ばしさが強めだったりとか、具は味が濃くって、油分の多いものになってます。特徴は、一口目の満足感がすごく大きい感じになっています。で、若者層をターゲットにしていたりとか、あと SNS 映えの、意識があったりとか、あとコラボ商品がすごく多いなっていうのを感じました。で、一言で言うと、夜中に食べたくなるのがファミリーマートかなっていう感じですかね。そしてローソンなんですけど、ローソンはコンセプト型かなっていう感じがして、例えば玄米を使ってたりとか雑穀米を結構使われてたりとか、低糖質だったりとかあっさり系っていうイメージがあって、こう、選ばせるっていうのが、こう、ローソンの中ではこうなってるのかなと思っていて、健康志向のブランドになっていたり、ナチュラル志向ですよね。あとは女性だったりとか、ダイエット層をこう、ターゲットにされてるのかなっていう感じがしました。で、一言で言うと、罪悪感が一番少ないのが、ローソンなのかなっていう感じを思いました。こう、セブンイレブンはバランス型。ファミリーマートは刺激型。ローソンはコンセプト型っていう感じに、こう、分けられるのかなと思います。そして、おむすびに欠かせないのが海苔ですよね。海苔は3つの要素で決まるそうです。産地、焼き加工、厚み。だそうです。で、この、まず産地は、代表的なもの有明海は柔らかく、旨味が強い。で、瀬戸内内は香りが軽めで上品。こう、同じ海苔でも、やっぱりこう、産地によって全然別物になるので、こういうのもね、こう、裏のパッケージとかを見てどこさんなんだろうとかちょっとね気にしてもらえたら面白いかなと思います。あとこう海苔の焼き加工なんですけど、こう高温ですると香ばしさがこうややこう強くなる。で、低温だと柔らかくて口どけが良くなったりとか、まあもうこれはもう本当に各社企業秘密になってるので、これは、ちょっと、こう、ね、コンビニによって、これちょっと高温でやってるのかな、低温でやってるのかなって、ちょっとこう、海苔をね、噛み締めながら、ちょっとこう、ね、考えても面白いかなと思いました。あと、厚みは、薄い方がパリッと、軽い食感になって、厚い方が風味が増す、濃い味っていうか、海苔の旨味がすごく凝縮された感じになってますね。ね、ほんと海苔は脇役じゃないっていうのもすごく思ったなっていうのと、あと主役の一部になってる感じがしました。そして、先ほども伝えたんですけども、関西と、関東の文化の衝突。本当にね、関西の海苔は、本当に味がついていて、関東の人は、なんで甘いの?ってこう思うのが第一印象みたいです。で、違いの正体は、関西は味付け海苔を使っている。関東は焼き海苔を使っている。これはなんでなのかって思いますよね。これは文化の違い、食文化の違いっていうのがすごく大きく取り上げられるのかなと思いました。 例えば関西は出汁の文化、味を足す。関東は素材の文化、味を生かす。で、これは本当にコンビニの戦略になっていて、本当にね、まあ、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン。これは本当に、まあ、どこのコンビニもそうだと思うんですけども、地域ごとに書いているっていう風になっています。あと、最近、おむすびで言ったら、こう、やっぱり、具材ですよね。こう、最強具材ランキングではないんですけど、ちょっと勝手に、全国共通ランキングをちょっと調べたので、こちらもね、ちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、1位は皆さん、どこだと思う？何だと思いますか？これは、まあ、好きな人は好きなツナマヨ。これは圧倒的王者になってます。で、第2位は、まあ、定番っちゃ定番の鮭。本当に安定の定番ですよね。で、第3位が明太子。こう、大人の味ですよね。ちょっとピリ辛でね、刺激がある感じですね。第4位が梅。好き嫌いはすごくね、分かれると思うんですけど、やっぱり根強いですよね。安定感があるというか。そして第5位は昆布。味に、ね、地味に強いですよね。結構こう、昆布好きっていう方もね、結構多かったりとかするので、本当にね、こう、昆布の風味をね、楽しんでもらいたいなと思います。ね、皆さんは、ね、皆さんの好きなおにぎりの具材はランキングに入ってましたか？ね、あくまでもランキングなので、好きな具材がなくても好きなものを食べてくださいね。そして、皆さんの、その好きな、こう、おにぎりに、を DM とかで教えてもらえたら嬉しいなと思います。ね。あと、コンビニのおにぎりの世界をお届けしました。ポイントは、3つというか、コンビニごとに戦略が違う。海苔は全然同じじゃない。関西と関東で文化が違う。ね、本当にあなたは、どの、ね、コンビニが好きですか？セブン派、ファミリーマート派、ローソン派、それとも海苔重視派。ね、ぜひ、こう本当にSNS などで、教えていただけたらすごく嬉しいなと思っています。以上、おにぎりについてお伝えしました。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2026年6月1日から6月15日までの金運にいい日と悪い日、そしてアドバイス、そしてドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。金運にいい日、悪い日、6月の1日から15日までなんですけども、全体の金運のテーマは、この時期は流れを継続的に入る仕組みへ変える運気で、5月までの結果を、再現性、効率、自動化に落とし込むことで、運気が安定する風になっています。逆に NG な行動が、感覚で動き続ける、改善をしない一発狙いを、に戻る。この時期は本当に仕組み化、最大の金運の行動になっています。金運がいい日、整える日、 仕組む、安定させる。6月の3日の水曜日、一粒万倍日。収益の仕組みを作り、開始する。サブ収入の動線の設計。ストック型の行動スタート。継続して入る形の種まきをするといいです。6月6日の土曜日、虎の日。必要な投資、効率化、機材。時間短縮につながる出費。時間、お金に変える投資の日。6月9日の火曜日、身の日。金運ルーティンの見直し。お金の流れの最適化。無駄を削って利益化を上げる日。6月11日の木曜日、一粒万倍日。コンテンツの量産、仕組み化、発信のテンプレ化、再現性のある行動が万倍にもなる日。6月14日の日曜日、虎の日。契約、拡張、ステップアップ、次の収益塾の構築、安定から次の柱へ進む日。6月15日の月曜日、身の日。収益の中間チェック、改善ポイントの洗い出し、仕組みの精度を上げる日、運気、逆に運気が下がりやすい日、注意する日は6月の2日、不正受理、新しい仕組みのスタートは避けてください。6月の7日の日曜日、見直し、不足によるロス、無駄な継続に注意。6月13日の土曜日、不正受理。判断ミス、契約トラブルの注意。具体的な金運アクション。こちらはですね、6月3日、収入の自動化の設計。継続の収入の仕組みを考える。一度作れば回る形を意識。労働だけの収入から抜ける。6月9日、お金の流れの最適化。固定費の見直し、利益率を意識するといいです。稼ぐより残す効率を上げる。6月の11日、形を作る。バズった内容をテンプレ化。同じ形で量産。再現性、安定収入。6月15日は数字で判断。感覚ではなくデータを見る。伸びているものに集中。金運は分析した人に残る。6月の前半の金運は頑張るから回るへ。2026年の流れの中でここで仕組みを作れば、この先は無理なくても入る状態に近づく。迷ったら、これは繰り返せるかで判断しましょう。この15日間はあなたの金運を安定して回る力に変える時間になります。以上、金運にいい日と悪い日、そしてアドバイスをお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今回はですね、35番のアゼライト。なんですけど、本当に、またこれもすごい神秘的なカードになっていて、これは目覚めになってます。アゼライトの竜は、あなたの魂を目覚めさせます。不要な人間関係、不満足な収入、満たされない仕事などは、あなたの魂が覚醒することにより、一気に解決に向かいます。高い波動による、変容はまるで儀式のように行われるので、あなたも多少の痛みがあるかもしれません。避けてきた問題が浮き彫りになるかもしれませんし、予想外のことが起こるかもしれません。ただそれは、あなたの現実が大きく変化しているからこその痛みだと信頼してください。魂は人間にもたらされた奇跡の宝物です。魂が覚醒すれば万事うまくいくのです。今からあなたは魂が目覚め、望むものがすべて手に入ることができます。あなたのステージが今バージョンアップする時を迎えています。 キーワードは、蘇生、許し、怒り、すべてのチャクラの活性化、前進。私の魂は覚醒している、です。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより、姉妹引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組です。
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春Give and take. Let me give you my heart, so give me yours. I will give you my leg, so give me yours. Please tell me, please, please tell me, God, please tell me that love's giving me.ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、コンビニのおにぎりについてお伝えしましたが、皆さんはどこのコンビニがお好きですか？ぜひね、SNS だったりとか、DM だったりとかで、コメントいただけたら嬉しいなと思っています。あと、私事ですが、ワンセブンライブの方でですね、生配信をしております。ネットラジオとは違った感じでやっていますので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。そしてですね、インスタグラムや、TikTok の方でも、イラストのアップだったりとか、言霊の方をですね、アップしたりとかしているので、よかったら、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひフォローしていただいて、コメントなどいただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、いろんなところにもこれから、展示とかもね、いろいろやっていきたいなと思っているので、そちらの応援の方もしていただけると嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。X で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、in Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。